最近ハマっているものとしては、健康グッズに結構、ハマってます。特にですね、睡眠を快適に、そして効率的に、取れるような、健康グッズなんていうものをよく探しています。で、少し前に買ったものとしては、ホットアイマスクを買ったんですけど、これがなかなか良かったですね。アイマスクはアイマスクなんですけども、これが目元が少し、暖かくなる。そういったものです。商品紹介を見ると、だいたい35度から40度ぐらい温まるそうなんですけども、実感としてはかなり、暖かく、感じます。で、30分すれば自動的に切れるので、寝て睡眠、30分、もうすぐにアイマスクなので、暗くなりますし、すぐ眠りにつくので、30分ずっと、そのぬくもりを感じるっていうよりは、もう睡眠に落ちるっていう感じですかね。もちろん、睡眠中に、電源が切れる、だから30分経っても寝れない場合は、もう一度、電源を入れ直せばいいっていうことになります。で、私が買ったのは、Amazon で購入したんですけど、3000円ほどだったと思います。充電式ですので、コードがないんですね。で、そんなに重さもないですし、いいなと思って、購入しました。ただいまですね、2025年5月22日、7時になったところです。弁理士の森本俊明です。
Morimoto Radio. Here we go.
今回は少し徒弟制度について話していきたいと思います。徒弟制度、ここで言う徒弟制度なんですけども、やっぱりこれは、師匠に、弟子として教わる、そういうふうな、制度ですね。これを少し扱いたいなと思います。特にですね、特許事務所の場合は、特許事務所に限らずですかね、資格業っていうのは、その資格を取ったら、その瞬間に一人前になるなんていうことはないと思うんですよね。やはり、知識ももちろん必要なんですけれども、やっぱり経験がやっぱり必要で、それは、試験勉強、問題を解くのではなくて、仕事っていうことで、その知識、経験、それを総動員して当たらなければいけないので、やはり経験が何よりも重要だと思います。で、徒弟制度はどういう、ために必要かというと、まさにその経験をある程度前借りするっていうところがあるのかなと思います。要は師匠が十分に経験を積んでいるわけですから、その経験について、披露してもらう、ちょっと言い方は悪いですけど、活用させてもらう、そういうものが、徒弟制度の根幹かなと思います。逆にですね、その師匠の経験を垣間見ることができないのであれば、ちょっとそれはどうかなと思います。ですので、その、必要とまでは言わないんですけども、やはりそこ、その師匠の持っている知識、経験、それを、できれば、パソコンみたいにですね、アプリケーションをインストールするみたいなことができればいいんですけど、そういうふうなことはなかなかうまくいかないので、仕事を通じて、師匠のやり方を真似する、っていうのが大切かなと思います。 まあ、できればですね、どこまでいけばじゃあその終わりになるのかっていうのは、それはまあ人それぞれなんですね。その辺についてはまた後ほど、少し、語りたいと思います。で、まあ、目的は先ほど申した通り、そのやはり、師匠にやり方に近づく、まあその資格保持者としてですね、あの一人前に、その師匠から手を離れても仕事にできるような、程度の、スキルを身につけるっていうのが、それはもう完全な、目的だと思います。まあそれが目的達成できれば、その徒弟制度が逆にうまくいったんだなと思います。で、じゃあ師匠はどういうふうな人がいいのかっていうところですけれども、それは先ほどあの冒頭にも申し上げた通り、やはり経験を、前借りするっていうところからも、やっぱり十分に経験のある人がいいのではないかなと思います。まあじゃあどれぐらいの経験のある人っていうのは、そこはもう難しいんですけれども、ある程度こう質問して答えてくれる、あのキャッチボールが、できるような、ほどの経験があればいいと思います。それはまあ一概に5年だとか10年だとかは言えないんですけれど、そこは逆にあれですかね、教えてもらう側がどれぐらいの経験のある人がいいっていうのを、考えるべきかなとも思います。で、その徒弟制度のその方法論なんですけれども、ここはなかなか、難しいかなと思っていて、まあ、昔であればやはり、対面で教えてもらうっていうのが普通だったと思います。ただ今はそのウェブを通して、コーチングですかね、受けることはできるので、ここは方法は取らないのかなと思います。ただ、重要なのはちゃんと訂正してもらうような状況を作るということですね。まあ、例えば、書面を作るような、仕事であれば、その書面を訂正してくれる、あるいはそのコンサルティングとかでですね、考え方が、習熟しなければいけないときっていうのは、その考え方をきちっと、理論だって、修正してくれる、そういうふうな、体制は整える必要はあるのかなと思います。で、じゃあ、教えをですね、どこで、受ければいいのかっていうと、まあここも一概には言えないと思うんですけど、まあちょっと弁理士の、話をさせてもらうと、やっぱりそれは特許事務所が一番いいのかなと思います。特許事務所で、手取り足取り、教えてもらった方がやはりそれは身につくのかなと思います。で、じゃあ具体的に何を教えてもらえばいいのかって話になってくるんですけれども、まあこれはですね、やはりその与えられる仕事っていうのはあると思うんですよね。まあ、その与えられる仕事の中で、教えてもらうっていうのが、まずは一番だと思います。ただもちろん、仕事によっては、限定的になるとか、もっとこういうところも教えてほしいっていうのであれば、それはどんどん、教えてもらう側が、リクエストした方がいいのかなと思います。まあ私もですね、特許事務所、最初の特許事務所に入った時、まず一人の、弁理士の先輩に、教えていただいてもらってたんですけれども、まあちょっと、少し、年数が経ってですね、少しちょっと違う考え方に対する、まあ、違う仕事であったり、まあ、具体的には違うクライアントであったり、 その違う分野のところについてちょっともう少し幅を広げたいなっていう時に、まあ、別の、弁理士の先輩の、仕事、やり方というか、を教えてもらったことがあります。だからまあ2人の、あれですね、先輩弁理士に、教えてもらってたっていうのがあって、これは結構良かったかなと思うんですよね。やっぱりやり方が2人とも、違いましたので、それぞれの、まあ、いいところ悪いところが、まあ、それ両方とも吸収できたのは、かなり良かったのかなと思います。まあまあ、こういうふうなことを教えてもらう側が、どんどんリクエストするのはそれはもう全然いいと思います。ただやっぱり2人から教えてもらうということは2人から仕事が来るっていうことですので、かなり大変ではあるんですよね。まあ、正直、私もその時はもうかなり、それこそ朝早く行って、夜も終電に帰るとかそういうようなことをやってた、時期だったと思うので、まあそこはやはり自分の、目的意識をはっきりして、で、どこまで、やれるかっていうのもあるので、まあ潰れない程度にですね、そこはされればいいと思います。でやっぱり一番気になるのは、どれぐらいの期間が必要なのかっていうのが気になると思うんですよね。まあ要は、まあ、1ヶ月2ヶ月だったら誰でもそれはやってみたいと思うんですけど、まあ、正直1ヶ月2ヶ月で習熟するっていうのは、それはどれだけこう、まあ、特に1からとなるとどれだけこうその資質があったとしてもなかなか難しいのかなとは思います。で、まあよく石の上にも3年とは言いますけど、じゃあ3年最低必要かっていうと、まあ私はそれはそうでもないと思うんですよね。やっぱりやっぱりその習熟期間、訓練期間がどれだけ濃密か、っていうことで、まあここの期間っていうのは変わると思います。まあ人によっては5年必要かもしれないでしょうし、まあ人によってはやっぱり2年ぐらいで、済むのかなと思ったりもします。まあただ1年でそのまあ例えばですね、その先輩弁理士がこの世界に入って20年やってきて、それを1年で完全に、カバーするっていうのは、まあ、習熟するっていうのはそれはちょっとかなり厳しいのかなとは思います。まあ、ですので、まあ2年ぐらいを目処にして考えられてはいいのかなと思います。まあ、逆にですね、例えば3年4年やっても全然こうなんですね、注意をされるところが同じだとか、あるいはなかなか自分でもこうスキルアップしてるのかしっくりこないっていうのがあれば、やはりそこは合う合わないっていうのはありますので、まあ、別の方にこう指示するっていうのも、まあ、別の方にそこから教えを受けるっていうのもそれはありかなと思います。まあ、いずれにせよですね、まあ私としてはやはり資格業でやっていくのであれば、徒弟制度はもう避けざるを得ないんじゃないかなと思っています。ですので、その資格で制御を立てるっていうのであれば、まあ期間はどうであれ徒弟制度を、受けられてはいかがでしょうか。では今回の配信はここまでとさせていただきます。弁理士の森本俊明でした。